しですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーのトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科の竹島哲平先生にお話を伺います。本日のテーマは男性不妊、まずは検査からです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。竹島先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、改めて自己紹介とこちらの病院のご紹介お願いします。
はい、改めまして、横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿科の竹島と申します。男性不妊を専門としている生殖医療専門医です。こちらはですね、横浜市立大学附属市民総合医療センターの生殖医療センターはですね、神奈川県でも初めて男女同時にですね、不妊治療ができる、施設としてですね、2012年に開設しまして、今年で11年目になります。私の出身は FM 西東京のスタジオがある西東京市で、幼少期から大学時代までこの西東京で過ごしました。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ぜひ先週の振り返りで皆さん、リスナーの皆さん、ぜひアーカイブで西東京とのね思い出とかゆかりについてのお話も先週伺いました。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
では先生、聞いていきたいんですけども、やはりこれ男性はどのようなタイミングでどんな検査を受けるのが良いのでしょうか。
はい、まずは思い立ったらですね、早めに行動に移すというのが大事だと思います。お子さんが欲しいと思ったらですね、まずは性検査を受けてみるというのはね、非常に大事なことだと思います。その結果を受けて、そのパートナーの方とどのようなプランを立てるかという話し合いをするのも非常に大事かなと思います。性検査はですね、不妊治療を行っているクリニックや、一部の泌尿科のクリニックで受けることができます。お仕事の関係でどうしてもクリニックにかかる時間がない方や、クリニックで性器検査を受けることに抵抗がある方というのはですね、最近ではですね、自分のスマートフォンですね、スマートフォンのカメラにレンズをセットしまして、この性器をですね、自分の撮っていただいた性器をですね、垂らして、アプリケーションでですね、アプリでその精子を観察することもできます。
あ、そうなんですね。
はい、どうしても病院やクリニックで行う性器検査と比べて精度は落ちるんですが、精子の有無であったり運動性というのはある程度観察は可能かなと思います。
そういったデータも先生にお見せして見てもらうこともできるんですか？
そうですね、そのデータを参考にして我々も治療プランを立てていきますので、まずはお気軽にですね、性器検査を受けていただくというのは大事かなと思いますね。しかもですね、性器検査はですね、その時の体調とかコンディションで結果が結構変わりますので、本当は 2,3 回ぐらいですね、性器検査を行っていただいて傾向をつかむというのが本当は望ましいですね。でもしその性検査に異常を認めた場合は、男性不妊を専門とするようなですね、クリニックで診察を受けていただくことが望ましいです。既往歴とか生活習慣に関する問診だったり、精巣の診察などを行い、まず精巣に異常がないかどうか、精子の通り道に問題がないかどうか、それから精索静脈瘤がないかどうかを触診とエコーで調べることができます。そして必要と判断した場合は血液検査でホルモン検査や染色体遺伝子検査などを追加で行うこともあります。
先生、そしたらその男性不妊のどんな治療、はい、そしたらどのようなものなんでしょうか。
はい、そうですね、もちろんその原因によって、まあ、どのような治療を行うかは変わってくるんですけれども、はい、まあ、大きく分けてですね、男性不妊で行う治療というのはまず一つがですね、生活指導ですね。まず生活習慣の指導を行うというのは非常に大事です。であとは、薬物療法ですね。あともう一つが大事なのが手術療法になります。はい、まあ、生活指導というのはですね、まあ、不妊の原因となるような生活習慣をですね、はい、まあ、是正するように、指導を行っていきます。薬物療法というのはですね、まあ、例えば、まだ十分エビデンスが高いとは言えないんですが、まあ、そのホルモン剤や、まあ、体質に合った漢方薬の処方であったり、まあ、サプリメントの摂取、はい、またですね、勃起不全に対して治療薬の処方などを行っていきます。はい、まあ、手術療法はですね、静脈静脈瘤に対する手術ですね。これは主にですね、鼠径部といった足の付け根をだいたい2センチぐらい切開しまして、
はい、
逆流している静脈をですね、手術用の顕微鏡を使って、結紮していく方法です。他にもですね、男性不妊の手術というと無精子症の方に対して行う、はい、まあ、精巣内精子採取術、テセといいますけれども、これを行います。手術が大きく分けて2つありまして、閉塞性無精子症の方に対して、まあ、小さい傷口でですね、精巣の組織を取り出して精子をですね、はい、回収するというコンベンショナル手術という方法と、非閉塞性無精子症の方に対して行います、精巣を大きく切ってですね、まあ、そうですね、手術用の顕微鏡を見て、観察しながら、まあ、精子がいそうな、場所を採取するというですね、マイクロテセと呼ばれている方法に分かれます。
はい、
まあ、テセで採取した精子はですね、まあ、それを顕微授精に使用します。またですね、手術療法をもう一つとしては、閉塞性無精子症に対して詰まっている場所をバイパスするような、
はい、
まあ、いわゆる精巣再建術というのを行うこともあります。まあ、その再建術を行うことで射出精子が出るようになれば自然妊娠も期待ができます。
なるほど、すごい。これ手術以外はいろいろ手法があるんですね。
そうですね。
最初からちょっと、まあ、生活指導のところからちょっと聞きしたいんですけども、
はい、
例えばどのような、
はい、
サウナとかもやっぱ入ってくるんですよね。
そうですね。例えばですね、まあ、精巣に熱のストレスがかかるような生活をですね、やはりちょっと、まあ、見直す必要があるかなと思います。例えばサウナだったり、あとは長風呂ですね。あとは長時間ですね、ちょっと座りっぱなしだったりとか、まあ、そういった状態をなるべくですね避けるように指導させていただいています。
だからそこがなんか女性不妊だとやっぱり体を温めようみたいな、
はい、そうですよね、
なるべく冷やさないようにした方がいいかなみたいのがあるから、男性の方もそうかなって勘違いされてる方ももしかしたらそうそういるかもしれない。
まあ、精子形成はだいたい33度から34度ぐらいの温度がですね、まあ、ちょうど精子形成が活発に行われる温度と言われてますので、まあ、なるべく体温ぐらいまではちょっと上げないように努めた方がよろしいのかなというふうに思います。
これ期間としてはどれぐらい、そう、生活習慣を変えたらいいのかな、はい、なかなかこう我慢しなきゃいけない、
はい、
と思っちゃったんですけど。
そうですね、もちろんですね、その生活習慣を変えることによってそれが精子に反映されるまではですね、やはり2ヶ月から3ヶ月ぐらいかかります。ただしですね、やはり妊活の期間中はですね、なるべくそういったことは気をつけるようにずっと心がけておいた方が良いかなと思います、
ね、奥さんと一緒に歩んでいくんだっていう、
ね、そうですね。
なるほど。あと薬物療法、
はい、
ホルモン剤もやっぱあるんですね、そういった漢方とかも。
そうですね、昨年からですね、まあ、男性不妊治療に対してもですね、まあ、いろいろ内服のですね、クロミフェンというですね、造成機能改善を目的とした、クロミフェンが保険適用になりました。なので、まあ、男性不妊というとですね、一般的には生活指導、や手術がメインと考えられがちでしたが、まあ、その治療の選択肢が少し増えたと考えられますね。
こう先生の方にかかると、はい、まあ、そういったのも、
そうですね、はい、適応のある患者さんにはそのような、ね、治療もさせていただいています。
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ・エマ、
あ 不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科の竹島哲平先生にお話を伺います。
先生、まず質問です、はい、不妊治療において女性側の治療が中心と思われる傾向はまだまだあると思うんですが、男性の検査や治療がなかなか広がりにくかったことには何か理由があるんでしょうか。
そうですね、まず一つは男性側がなかなかやっぱ検査を受ける機会がですね、やっぱ少ないことが挙げられます。まあ、それはですね、まだまだこう不妊治療というのは女性がメインで行うというイメージが先行していることが、まあ、現状ですね。まあ、ご夫婦でもですね、男性側が主体的に、治療に参加することで、その妊娠の可能性であったり妊娠までの期間短縮につながるということが期待できるんですが、そのためにもですね、今回、不妊治療の保険適用が、まあ、ご主人も治療に参加する良い機会ではないかなというふうに思います。
確かにそうですね。
まあ、もう一つの要因がですね、やはり男性不妊を専門とする医師がですね、まあ、不足していることが挙げられます。現在ですね、日本生殖医学会が認定する男性不妊分野の生殖医療専門医がですね、全国でわずか70数名しかいません。まあ、地域によってはですね、男性不妊の検査とか治療ができない地域もありまして、まあ、その地域ではですね、男性のですね、いわゆるその受領行動のですね、啓発が不十分なことが挙げられます。こちらに関してはですね、我々もですね、男性不妊を専門とする医師の育成に努めておりまして、はい、多くの地域で夫婦同時にですね、治療が行えるような体制づくりを目指しています。
ありがとうございます。はい、先生、お忙しい中ですね、臨床をしつつ研究の分野もされているというのを伺ってます。はい、今先生はどのような研究にフォーカスされているでしょうか。
はい、我々が現在主に力を入れているのはですね、まず人工知能による、顕微授精の時の良好精子の選別法の開発を行っています。これはですね、多くの、国内の多くの施設のですね、廃培養子さんにご協力いただきまして、その顕微授精で使用する際の実際の精子のですね、映像を見てもらって、はい、その精子のグレーディングを行う、グレードをつけてもらう。
精子のグレーディング。
そうですね、この精子は、顕微授精で使えそうな精子かとか、はい、ちょっとこの精子はあまり使いたくないなという精子であったりとか、個々の精子に対してグレードをつけてもらって、はい、そのですね、グレードのですね、学習を行ったり特徴分析を行って、精子のグレードの分布をですね、予測するモデルを、開発しました。
精子の方までこうグレードがリングを AI で、
そうですね、はい、実際その精子を培養士さんが本当に顕微授精で使えるのかどうかをですね、そういったものを予測する、モデルになります。
すごい。
はい、他にもですね、マイクロ手製ですね、非閉塞性無精子症の方の、手術中のですね、術中にこう精子がいそうな精細管を同定するような、アプリケーションの開発を行ったりもしています。あとはですね、男性不妊というのはやはりまだまだ原因がね、はっきりわからないことが多いので、そのような男性不妊の原因となるようなですね、いわゆるその遺伝子であったりタンパク質の同定ですね、バイオマーカーの同定に力を入れています。
なるほど。たくさん興味深い研究されていて、まだまだ聞きたいですね。
私から先生、今後男性不妊に対する認識とか検査治療などについてはどのようになってほしいなっていうふうにお感じですか。例えばなんですけど、やっぱりこう私たち女性側で語り合ったりとか、こう不安なことを共有したりとか、女性同士では結構あったりするんですけども、男性の皆様ってこういう不妊に向き合うときに、ソロ活になっちゃったりしないのかしらとか、どういうふうにその男性の皆さん不妊 治療と向き合っていったらいいのかしらっていうところが気になるんですけれども。
そうですね、やっぱり男性の場合はですね、やはりこの精液検査を受けることに対して、まあ、少しやはり抵抗があったりとか、やっぱりちょっと仕事が忙しいなどの理由でですね、どうしてもそういった妊活にですね、向き合うことができないケースが多いのかなというふうに思います。まあ、ただですね、やはり不妊治療というのはもう一般的にはもう女性だけのものではなく、カップルですね、夫婦が、同じ方向を見て、行うべきものだと思います。カップルで同じ方向を見て治療を行っていかないと、結果的にはやはり遠回りになってしまう可能性がありますので、例えばですね、この男性もですね、不妊治療と考えるとちょっとなんとなく構えちゃうかもしれませんけれども、この例えば生活習慣を改善するというのは、結局健康とか病気の予防にもなりますので、
そうですね、
まあ、その妊活のためとあまりこう意識しすぎず、まあ、健康のためというふうにですね、まあ、発想の転換をしていただいて、まあ、生活習慣の改善に努めていただくことが、結果的には近道につながるんじゃないかなと思います。
はい
はい、また性検査を受けるのはですね、やはりこう大なり小なりですね、まあ、非常に勇気のいる決断だと思います。ただしですね、まあ、そこでもし結果がショッキングなものであったとしてもですね、まあ、ちゃんと我々専門医がですね、適切な治療につなげていきますので、まあ、気軽に検査を受けていただきたく思います。
はい、もしちょっと一緒に病院に行こうよって言っても、じゃあ来月ねとか
あると思う、
もうちょっとしたらねとか、仕事が忙しいからまだいいんじゃないとかって多分言われて、あーっていう女性の皆様もいるんですけど、言い方で発砲をかけるにはどうしたらいいですか。一緒に行こう、よし行こうっていう風に、
そうですね、
男性の皆様どうしたら発砲をかける
まあ例えばですね、禁煙をすることによって精子がどれだけ所見が良くなるかとか、まあ、例えば、サウナをやめることによってこれだけ精子の運動性が良くなるっていう、まあ、具体的なですね、数字であったり、はい、エビデンスを示してあげることによって、やはりご主人はある程度、まあ、納得されたりとか、あ、これだったらちょっと頑張って妊活に協力しようかなという気になったりするかもしれませんので、
はい、
そのようなですね、具体的なデータとかをですね、出してあげるとより良いかもしれませんね。
はい、
はい、ですね、
ありがとうございます。それでは2週にわたって先生にはいろんなお話伺ってまいりました。最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いできますか。
はい、妊活は、カップルが同じ方向を向いて助け合いながら行っていくのが理想です。男性も当事者意識を持つことで、良いアウトカムにつながるだけじゃなくて、まあ、そのカップルの絆を深めるですね、相乗効果も生まれます。まあ、一組でもですね、多くのカップルに幸せが訪れるように我々も全力で診療に当たっていきます。まずはですね、男性もご受診なさって、何でもお気軽にご相談ください。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。お話を伺ってまいりましたのは、横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科の竹島哲平先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さん、いかがでしたか。
はい、正直ね、申し上げてやっぱ男性不妊すごく大事で、やっぱり自分では気づいてない部分が多いなっていうのはあるので、本当に奥様と一緒に行って、でちょっと受けてみようかな、そしたら先生がきっとデータで示してくると、でこうね、もしかしたら私の方に何か問題があったかも、もしくは両方になったかもと思い込むので、ぜひ足を運んで、まずは見てもらおうって、
全国にね、まだ70数名しか知らない男性不妊の、ね、専門医の先生に、
エキスパートの先生に
ね、ぜひお話を伺ってみるの、この機会をぜひ皆さん取ってみてはね、いかがでしょうか。今週もありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。